市人権尊重作文優秀作品、差別をなくすために、松ヶ谷中学校2年、菊池伊奈さん、学年は令和元年度現在。最高万吉さんの生き方や水平社宣言、北大色さんの書いた手紙や識字学級、 SNS の仲間外しなど人権問題を取り上げた道徳の授業をたくさん受けた。それらの授業を通して私は人権や差別について関心を一層持つようになり、深く考えるようになった。私には忘れられない一つの出来事がある。それは私がこの学校に転校してくる前、関西に住んでいた小学6年生の時のことだ。石川県からお母さんが外国人という女の子が私のクラスに転校してきた。彼女は生まれも育ちも日本で、英語よりも日本語が上手だった。みんなの嫌がる仕事も、じゃあ私がやりますと元気よく引き受けてくれる優しい子だった。でもクラスの中心になる男の子の、あいつ腹立つよなという一言から次第に嫌われていった。日を追うごとエスカレートしていく様子を見て、私はなぜ転校生の子を嫌うのか友達に聞いてみた。すると、え、当たり前じゃん、礼儀もなくって言葉も荒いし、という答えが返ってきた。外国と日本の文化の違い、考え方の違いを受け入れられず拒否していたのだ。日本人は言葉をオブラートに包んで発言するけれど、彼女の考え方は遠回りした言い方よりストレートにはっきり言った方が相手にすぐ伝わるし分かりやすいというもの。そこに大きな違いがあったのだ。私の母も外国人なので、はっきり言えばいいのにという彼女の考え方や気持ちがよくわかる。でもその一方で、相手を傷つけないように優しく気遣った言葉で接する方がいいという日本人の考え方もなんとなくわかる。私は同じ立場として彼女から相談を受けた。彼女は自分と一日中話さない人や、無視とまではいかなくても必要最低限のことしか話さない人がいて、もう少し打ち解けたいのにどうすればいいかわからないと悩んでいた。私はどうして彼女だけが嫌われるのか不思議で仕方なかった。今考えると、私は小さい頃からみんなと一緒に過ごしてきて、私の考え方も性格もみんなは分かってくれているから仲良くしてくれていたのだと思う。でも彼女は転校生でよそ者というイメージが強く、みんなに受け入れられなかったのではないだろうか。もし逆の立場だったらと考えた時、今まで遠くにあった差別という言葉がすごく身近に迫ってきたような気がして怖くなった。あの時の私は結局彼女に冷たい態度をとっている人たちに注意することができなかった。注意した方がいいと分かっていたのに、注意することで自分も避けられるようになったらどうしようと不安で怖くて一歩を踏み出すことができなかった。それでも彼女のために何かをしなければと思った私は、担任の先生に全てを話した。先生は驚いて、すぐに学級活動の時間に話し合いをする場を設けてくれた。縁になり、互いの顔が見えるように座り話し合った。話し合いが進んでいく中で、彼女は嗚咽しながらみんなと笑顔で接するようにしていたけれど、本当はとてもつらかったと自分の思いを話してくれた。冷たい態度をとっていた人たちも、どうしてそんな態度をとったのか反省しながら自分の思いを語った。クラスの一人一人が本音でぶつかり合うことができた。互いが自分の思いを正直に素直に伝えることが解決への糸口になったのだ。それ以来、みんなの中の差別意識はなくなり、仲良く過ごすことができ、それぞれの中学校に進学し頑張っている。私も愛媛県八幡浜市の中学校に転校し、見知らぬ場所で新しい生活をスタートさせるにあたって、彼女のようにみんなに受け入れられなかったらどうしようと不安だった。しかし自然に仲間として受け入れてくれる友達に囲まれ、すぐに学校に馴染むことができた。今仲間と一緒に勉強に部活に燃えることができて、充実した毎日を送っている。これらの体験から、見て見ぬふりをしないことが差別解消への一歩になることを学んだ。見て見ぬふりをせず他人に関心を持つこと、注意することはできなくても誰かに助けを求めることが大切だと思った。そして 互いに本音でぶつかることで分かり合えるのだと感じた。これからいろいろな人に出会う、いろいろな考え方を持つ人と関わっていくと思う。そんな中には自分に自信がなく、自分よりも弱い立場の人を見つけて有利に立ちたいという考えの人もいるだろう。私は差別がなくならない理由の一つは、人間の持つ優越感、そして自分とは違うという意識だと思う。だから相手と向き合って、相手のことをしっかり理解して接することを大切にしていきたい。差別をなくすために。2月15日に開催した市人権童話教育研究大会で発表された中学生の人権尊重作文です。いじめ問題の解決には、傍観者にならず正しいと思ったことを行動できる力が必要です。いじめや差別をなくしていく力を高めていくとともに、地域全体で子どもたちを見守り育てていきましょう。